一言お祈りします。全知全能の父の神様、私たちの救い主イエス様、そして聖霊様、ありがとうございます。皆を賛美褒めたたえます。私はあなた様に守られ、あなた様の豊かな大地で、77年間今生かされています。これから証しすることは、洗礼を受けたイエス様の子として洗礼を受けた後のこともありますが、私はその前生まれた時からいろんな出来事をいろいろ記憶していますが、そのことも神様に守られたと思っています。そのことをこれから明かさせていただきます。感謝します。すべてを祈りてイエス様に何によってお祈りを申し上げます。アメン。まあ、お話ししましたけど、いつもいつも私は洗礼を受けたのが63歳の時ですから、その前の人生って一体あの時はっていうことがいっぱいあるんです。命がけのこともあったし、そのことでちょっとその題名だけを思い出したことを書き出してあります。じゃあそれも全部神様が助けてくれたんだって私は信じています。洗礼を受ける前ですね、洗礼を受けてからそう思います。まず私、戦争中の話ですけども、東京の領空にいたんですが、危険だってことで、爆撃があるってことで、アメリカ軍の飛行機が来るってことで、埼玉県に疎開しました。埼玉県の方に疎開した時に、その場所で私と年子の兄貴、1歳上の年子、私が2歳半ぐらいだと思います。ほんの記録で残ってます、その出来事が。2人でやんちゃな男の子が2人で走り回って部屋の中遊んだんでしょう。私はその時に、とんでもない大やけどをしてました。とんでもない大やけどってのは、で見えますか皆さん、見えますか、手だと見えますか。
はい、足です。
足の、私のももから、子供の時ですけど、本当に球場の近いところから足の膝まで、まあ、これ膝の下にある黒いのは、これ心臓手術した時の血管を取った後ですから、これまた最近の話ですから、この縄のような形してますね。この縄のような形したのは、戦争ですから、鉄を全部軍隊に持っていかれて、あの火箸、要するに、なんていうんですか、練炭みたいな、炭みたいなのをこうやった時をかき回すのが、木じゃ燃えちゃいますから、針金を折ったやつを、その火箸の代わりに使ってたみたいです、親が。で、私とお兄ちゃんは裸で走り回ってると、部屋の中を。そうしたら、それをバチッと膝と腿の間に挟んでしまった。ところが、大事な一番急所のところには触らなかったんです。もしなってたら多分生きてなかったと思います。これが第一の私のすごい、なんでこんなことが奇跡的に傷が避けてんのっていうことが、ずっとこの傷を見るために思い出すことです。これも神様がいたんだろうと、目に見えないけど、という思いがあります。そして、戦争が終わり、疎開から東京に帰ったら、いやもう焼け野原で何もありませんから、東京都下の小岩というところがまだ焼けてなかったですから、そこに家をなんか用立てたもんで、そこに引っ越しました。そしたらそこで私の兄貴が遊んでいるときに、私が舐めてればもう死んでたというようなことがあったんですが、チクロ、多分ご存知の方、今サッカリン、砂糖の代わりに使ったと思うんですけども、それが手が届くところに置いてあった。それを兄貴が掴んだから、ちょうどドロップみたいなもんですね。それを舐めたら美味しかった。それを全部兄貴が舐めてしまった。私はくれなかった。一緒に遊んでて。そしたら兄貴が1ヶ月前のうちに、しないうちに食道癌で死にました。そのこともありました。このことも、なんだろう、神様って、のことも自分で考えています。そして、亡くなってしまったんで、父親が、兄貴がですね。はい。そして、 3番目は、私が小学校2年の時にやはり 顔に大やけど、これはあの冬場ですから皆さんご存知だと思いますが、ストレンタンの上にの湯たんぽを置いて、湯たんぽを温めて夜は暖房の代わりに毛布を巻いて足元に置いて寝るっていう、ものすごい寒いですね、今比べたら寒い時期ですから、その湯たんぽを沸騰させてる時に、私と弟と、最後に弟と言いましたけど3番目と3人で部屋の中で暴れ回って走り回ってた時に、その湯たんぽの蓋がいつも持って歩いてどっか持ってしまうもんだから、子供は遊び道具で、親が、父親がちょっと軽く閉めてたんでしょうね。ただその閉めたのがちょっとじゃなくて二回しか宮回しに閉まってあったんでしょう。私がそれが知らずに、閉まってるよっつって顔を向けたまま開けた途端に、全部に私は熱湯と熱風をかぶりました。顔から大やけどです。そして私はそのまま目も上がらずに土間を走っていって、水道のとこ行って、暑いよ暑いよ暑いよ暑いよって水をバンバンバンバンかぶって、冬ですけどもかぶってかぶってかぶってかぶって、自分が納得するまで水をかぶってたっていうことあります。そして、まあ、それが結果的に良かったみたいですね。冬から翌年の夏過ぎまで学校に行けませんでした。その治療のために全身、まるで透明人間が噛むような目と口しか出てない包帯状態ですから、全部から、そういうことがあって、それも神様に助けられたんじゃないかなと、私はけれど一個も残さずに治りました。不思議です、本当に。そんな当時の、その先生のことも、千葉大学の医学部にいた先生ですけども、そのことを父親から聞いてます。それから、その時にその顔が治った後に、今度近くの川で偶然にも子供2人を、それは子供2人っていうのは私の3番目の弟と近所の子ですけど、別々の日です。それも偶然です。それも遊んでると子供怒った、流れてる、顔は流れてるって聞いて、そこには僕しかいませんでした。私しか、小学校2年か3年の僕がですね、走っていって川に入って、一緒になって子供を捕まえて、弟もそうでしたけど、よその子もそうですけど、別々の日ですけど、ああ誰か呼んできて、川の縁の草を掴みながら、自分も流さないようにしながら助けたこともあります。これもなんていうことなのか、神様のそのタイミングなんだなということを思い出します。そして年が飛んで、私が23歳の時に、自動車レースの日本の草レースの、草分けの試合です。第1回日本グランプリとか第2回グランプリとかありましたけど、第2回2回グランプリに終わった後に、鈴鹿サーキットっていうところでご存知だと思いますが、レースの仕事に行きました。その時に私はピットの仕事をしてましたから、ピットインしてくる車がものすごい勢い飛び込んでくるんですけども、私は自分の背中を擦っていく、ピットインして車が100キロ以上飛ばした車が突っ込んでくるわけですから、スレスレに取っていたことがありました。みんながハッと思った時には、間一髪すり抜けたという思いがありまして、あの時にもし神様が背中をちょっとずらしてくれなかったら、私はいなかったなと。これも神様の何か働きがあったんだなと私は思っています。これは神様もまだ洗礼を受けてない時の話です、全部。そして結婚をしまして、最初の結婚です。子供が1人、2人、3人生まれた時に、二男坊がやはり川で落ちました。その時は私が助けたんじゃないんですけども、神様の恵みかなと思いまして、逆に助けられた、その次男坊が。それが今はもう51歳になってますけども、そういうこともありました。これも神様の働きかなという思いがあります。そして39、40歳、自分で会社を起業して8年か9年経った時に、 突如として車が運転できなくなりました。私 の, あの仕事の中で車を運転すると倒れる、車を出ていくと気を失う、もうどうしたらいいだろう。そしてその時にやっぱり私は何回か、あ、これ死んじゃいしまうのかな、車の中って、もうと目の前真っ暗になって、息を失ってしまうんですけども、そしてまたしばらく経つと、汗びっしょりかいて、冷や汗みたいに、ぐっしゅりした体が濡れてて、そして、ピンセットで足のももを刺して気を戻しながら家に戻って、そして人間ドック行ったらかしても、人間ドック行っても何でもないって言うんですね。そして、困ったな、でも車運転できない。出ていくと気を失う。そしたら私の弟、3番目の弟、命を助けた弟がですね、英語学の先生を今してましたから、その時から、兄貴、ちょっと来なよ、つってね、血が錆びてるよ、兄貴の血は、ってこう言うんですね、簡単に。血が錆びてるよって。毎日食べてるの何食べてるのっていう話をされましてね、彼から栄養のことを学びました。とんかつ食ったって別に元気なんか出ないんだよって、兄貴。商売ビジネスしたらいろんなストレスがあってとんかつの部分なんかとあっという間に消しちゃうから栄養分って、そういうこと言われて、いろんな栄養が足りないこと言われて、それを補うためにサプリメントを取りなさいと。ところがサプリメントだって昔は、ドラッグストアがあったわけじゃありませんから、あっても薬局ぐらいのものですから、その時にやはりそのことを実行した時に体が健康に戻ったと。正常に戻った。6ヶ月1年経ったらサプリメント飲めながら食事のことをきっちりしていたらまた血清に戻って終わりました。これも私の、あ、もしかしたら車で失神してそのまま突っ込んでしまうかもしれませんし、相手とぶつかったかもしれないということで助けられたということがありました。そういうことが39歳40歳でありました。そして母が、ちょっと雅子と結婚した時で、スタンリー君が生まれた時ですけども、母がカナダに行きたいということで、来たのが確か2004年ですね。2004年の時に、母がカナダに来るということで、私はその時はまだ日本で仕事をして会社やってましたから、行った来たしてましたけど、母を連れてカナダに来て、春の3月からいい時期をカナダであちこち旅をして回っている時に、11月ビザを延長してまだ持っていようとした時に亡くなりました。それまでの間に、その間にマリアさん、デルク先生のいたサーレ教会、そこにも母は行ってました。そして耳もよく聞こえないのに座ってデイクセン先生の話も聞いたり、ジャンセン先生の話も聞いたりして一生懸命教会に通ってたみたいです。そこから私が洗礼を受けるっていうきっかけになりました。母の死によって、その2年後に私は63歳で洗礼式を受けた、洗礼を受けたわけですけども、まあこの洗礼を受けまで間のこの出来事、これは思い出したことだけですけど、考えてみたら罪深い私はもっと助けられてるな、いろんなところで助けられてるなって感じはします。神様はいたんだなって今でもそのことを思っていますが、洗礼を受けた後に、65歳になったらば日本をリタイアしましたから、仕事を私は終わらせて、カナダへ来ましたんで移住することができましたけども、キャンプスキワイで仕事しているときに悪魔と戦った。そのことは話したことあると思いますが、とんでもない、部屋を全部、新しい部屋を私掃除任されてましたから、掃除して一つ一つ部屋を掃除しましたら、突如として悪霊悪魔っていうか猛烈な勢いで私を襲われて、その時にイエス様のことを洗礼を受けるために一生懸命聖書を読んだことがとっため役に立ちました。悪と戦う悪魔の退けるためにどうすればいいかということを、とっさに出たことはイエス様の皆を通してこの場から出ていけると、とにかく7回叫びました。7回叫べばなんとかなるかなと思って私は必死になって叫びました。 この子が出てけ、この子が出てけ、イエス様の皆によって命令する、この子が出てけ、この悪魔っつって、私は耳が聞こえなくなる、モーターの音も聞こえなくなる、上のライトも消えていくっていう状態の中で、必死になってその部屋の中で叫んだら、スーッとまた消えていって悪魔が出ていきました。しかし悪魔は死んだわけじゃなくて出ていったわけですが、どっかに今でもいると思います。ですから私たちは日々の生活の中は霊との戦いだなっていうことは今でも自分で実感しています。霊との戦いです。それも悪霊であるかいい霊であるか分かりませんが、とにかく私たちを誘うそういう霊は必ずあると。また悪魔を称える団体もいるということもその時はっきり分かりました。そのことは今でも活躍しているようですけど、そして、69歳、2012年11月1日ですけども、愛没報道の家で私初めて心臓発作を起こしました。本当にもう朝4時からいきなりドーンと来て、なんか気持ち悪くて、それが心筋梗塞だったことを知らなかったんですよ、私も。で、失神になってんの、ただ調子が悪いだけだと思って、水を飲んだり、いろんなことをしましたけど、戻してみたり、血圧がマックスが上が70とかね、起こってきて、これ死んじゃうのかなと思って、その時、雅子は言いましたけど、もうちょっと様子見ようって言って、911呼ばなかったんですけども、そのうち自分の気を戻すためのまた例によって、ペンで自分のあちこち神経を戻すようにしてたら、気が戻りました、その時。その時に、それから心臓のことで、あ、神様助けてくれたな、よくドクターが言いました、その時に、日本ドクターも。ケンさん、あんた心筋梗塞自分で治したのねっていう冗談みたいに言われましたけど、いや違う、これは神様が私を正常に戻してくれたと、その発作でと私を止めなかった、死ななかったんだということを感じました。そしてバンクーバーのホスピタルに行って、いろいろあって検査したら4本切りなさいと、そしてパイプをつけなさいということで言われた時は恐ろしくて、私は日本に行きました。日本4本つけるのは嫌で、バンクーバーで。で、日本に飛んだときに、日本の茶山ドクターの紹介で病院紹介してもらって、行ったところで検査したら、結果的には3本のステンドと、ステンドとトンネルですね、それを入れるように言われて、3本入れました。その69歳、70歳の間に3本入れて、その時私は違和感がありましたね。4本ダメだってバンクーバーのドクターが言ってるのに、3本しかトンネル入れてくんない、何があるぞって私の中でずっと頭の中にありました。そしてなんだかんだ必要な間に、年が7年、7年、8年経って、そしてまた発作が出たです、ね、それもこれも神様のおかげだと思いますが、2019年去年の12月の初めから、おかしいな、具合が悪いな、背中が痛いな、その痛みも6か7、8という時もあります。肩も痛い、背中も痛い、絶対何かあるぞと思って、それでも私、今その間心臓のことがあっても、ニトログリセリンとかそういうのは持ってたんですけども、飲んだことないんですけども、試しに車の時になんか発作起きたら困るからつって、持ってたものを車、家から持ち出して、走行中に冷や汗がたって出てきた時に、ベロルさんにシュシュッと2、3回スプレーしました。そしたら痛みがスッと収まって気が戻ったんですね。ああ、これ危険だな、車の運転はと思って。そして12月の31日、去年の、そのままエマージョンシー救急病院に一人で行きました。なるべくその時でも大きな名前のいい場所はないかなと思ったら、ちょうどロッキービューという総合病院という病院がありましたから、そこへ行きました。で、救急病院に入って、手元にいつも心臓の作家のデータは全部持たれていますが、病歴を。それを持って行ったら、受け付けの方が、親切な女性が救急棟の方へ案内してくれて、救急棟の入り口に並んでたら、順番でそれを待たされましたけど、あなたは何しに来たんだと言われて、心臓だって言ったら、すぐにもう、中に引っ張り込まれていろいろ検査されました。そして検査の結果を聞きにまたその病院に、1月の12日に行ったら即そのまま入院ということになって、1月の28日に手術をしたわけですけども、その 同じ病院じゃなくて、そこは専門の病院じゃなくて、神奈川大学のすぐそばにある心臓の専門の病院があると、そこに救急が発送されて、7月28日今年ですね、して2月4日に無事に退院できました。その時も、その時の手術の時は完全に1本が塞がってましたから、過去の4本やったうちの1本は完全に塞がってて、だからそれが悪さしたんだということで3本パイプをしました。さっきの足の傷もそのパイプを、血管を作るための、心臓につなげるための血管を取ったわけですから、足から。これも神様に、ね、助けたら、心臓のことで私は2回大きなことで助けられました。すべて神様が助けていただいているなって私は感謝しています。過去の出来事も、洗礼式を受けた後も助けしかないな、私には。助けられたことしか覚えてない、守られたことしか覚えてないです。そのことを本当に感謝しています。そして周りのサポートの方、お祈りしている方、する教会の方、そして病院のスタッフ、すべて恵まれたな、神様に守られたなって感謝しています。そのことを、改めて今日明かしさせていただきました。ありがとうございました。